おはようございます。教会の庭は鳩やスズメ、小鳥たちが占拠する日々が続くようになりました。これは暖かい春の息吹を感じさせる出来事です。ただいまだに気温の低下もあります。大陸からの黄砂もあり、花粉も飛んでいます。皆様には体調十分お気をつけくださってお過ごしいただきたいと願っております。またこの時期ご健康を損なっていらっしゃる方々には早いご回復をお祈りしています。さて、今朝の聖書の箇所です。最初に、平和があるようにイエス様の言葉です。聖書の言葉19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って、手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。とあります。その日です。イエス様が十字架につけられた3日目のことです。墓から復活された朝から夕方になっていました。弟子たちはイエス様を十字架につけたユダヤ当局者たちを恐れて戸を閉めて一室に閉じこもっていました。しかしそこにイエス様は閉め切った戸や壁に遮られることはなく、突然入ってこられ、彼らの真ん中に立たれました。イエス様の復活のお体は、霊の体ですが、人間の体で現れました。そして、体には死に至った深い傷がありました。イエス様は、私たちが背いた罪の裁きをすべて受けて、十字架で刺し貫かれた傷をそのまま負って、そのお姿を表されたのです。これは実に死のただ中にも生きる命を私たちに表されている、私たちに与えてくださっている命のことも教えてくださっています。弟子たちの真ん中に立ってくださったイエス様は、刺された手と脇腹とお見せになった十字架の傷跡を、イエス様の復活の体を見て、弟子たちが悲しんでいた、不安になっていたその心を変えられました。平安と喜びに満たされました。イエス様はおっしゃいました。あなた方に平和があるように。イエス様はご自分の十字架の傷跡をお見せになる、その前後を繰り返しておられた言葉です。あなた方に平和があるように。このお言葉はイエス様が、弟子たちと別れる告別の説教の中にもありましたお約束の言葉でした。こうおっしゃっておられました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、また怯えるな。それはイエス様が私たちの罪、負い目、借金をすべて引き受けられ、代わりにご自身の死によって返済してくださったのです。私たちの罪が許されたのです。罪という借金がなくなり、私たちを神様は許し、神様との関係で和解をしてくださいました。もう追われてしまうような不安はありません。和解の平和が私たちにもたらされました。この喜びと平和、平安に満たされた弟子たちは、 恐れで眠っていた心に新しい使命、役割がはっきりと呼び覚まされました。主イエス様が十字架にかけられましたが、復活され、勝利のその福音を伝える使命です。役割です。イエス様はすでにおっしゃっていたお言葉を語ります。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。このようにおっしゃいました。そして彼らに息を吹きかけ、聖霊を受けなさい。と言って、聖霊の神様の賜物を与えられました。十字架に向かわれる前には、こうもすでにお約束してくださっていました。私が去っていかなければ、弁護者となってくださる聖霊の神様はあなたのところに来ないからである。あなた方のところに来ないからである。私が行けば、弁護者の聖霊の神様があなた方とのところに送られるとおっしゃり、弟子たちを励ましておられました。神様がイエス様をお使わしになられたように、今度はイエス様が弟子たちをお使わしになります。それはイエス様による神様との和解を与える任務でした。実はこの任務、私たちにも教会にもお授けになった使命です。こうして弟子たちは和解の福音を宣教する務めにあたり、聖霊の神様が弟子たちを励まし導いていかれます。イエス・キリストが成就されたこの恵みを人々に授けたり、あるいは時には授けなかったりする、そのような力が弟子たちに与えられました。次にイエス様は、信じる者になりなさいとおっしゃいました。聖書の言葉です。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。ところで、復活の日の夕方、トマスだけは他の弟子たちと一緒にはおりませんでした。復活の主に出会うことができませんでした。トマスは他の10人の仲間が、私たちは主を見たと告げたとき、それを事実として判断するには、また信じるには、見るだけでなく、触ってみることを求めていました。こう言いました。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。こう言ったトマスです。ここではイエス様の復活に疑念を抱いて、ここまで言うのかというような姿勢をとっています。しかしこのトマスです。以前イエス様また弟子たちと共に、あの親しかった友ラザロが亡くなってしまった時です。イエス様と共に訪れました。イエス様はこのラザロを墓の中から生き返らせましたが、その時です。イエス様がおっしゃいました。死んだラザロのところへ行こう。こんなことをおっしゃられた時に、トマスは 理解していたのかどうか疑問なところがありますけれども、仲間の弟子たちにこう言いました。ディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも一緒に行って死のうではないか。誤解していたかもしれません。しかしトマスは誠実で勇気ある姿を持っている弟子でした。そのような弟子たちとこのトマス、会話があって、後この日のことが起こっています。聖書の言葉です。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。復活された主は、トマスの要求に応えられて、一週間後、再びお姿を弟子たちの中に現されました。一週間後の週の初めの日に、弟子たちはまだこの時も、戸を閉じて、そして室内に集まっていました。今度はトマスも一緒にいました。復活の主のイエス様は、閉じた戸に妨げられず、再び弟子たちの真ん中に立ち、前と同じように、あなた方に平和があるようにとおっしゃいました。その弟子たちに現れたというのは、特にこのトマスのためになされたとみられます。おいでになられてすぐトマスに語りかけられました。イエス様は、トマスが要求した通りお答えになります。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい、とおっしゃいました。そしてその後です。こうはっきりとトマスにおっしゃいました。信じないものではなく、信じるものになりなさい。この勧めの言葉をおっしゃいました。この言葉こそ、他でもないこのトマスに求められた言葉でした。また、弟子たちにも求められたことです。それだけではありません。私たちの間にも割れている言葉ではないでしょうか。十字架の傷跡を負ったまま復活されたイエス様を、主として信ずるか、お従いするかということでした。トマスはまさに、イエス・キリストの福音を信じるか、信じないかという決断の前に立たされていました。その時、トマスは誠実、忠実でした。彼は、私の手を釘の跡に、あるいはこの指を釘の跡に入れてみなければ、脇腹に手を入れてみなければ、私は決して信じない。このように言っているけれども、果たして、イエス・キリストを信ずる信仰というのは、そのことに立っているのだろうかと自問したはずです。トマスは触ることをも求めました。しかしこの場ではもうトマスは見ることだけで十分でした。復活されたイエス様のお姿を見ることだけで十分でした。トマスは復活のイエス様の体に触るまでもなく、彼は告白します。私の主、私の神よ。 彼の口から出てきた言葉、真実な心からの言葉でした。私の主、私の神よ、彼の告白でした。イエス様は、イエス様を信じる私たちの、また民の主であり、神様でいらっしゃいます。それとともに、私自身の、私の個人の主であり、神様でいらっしゃると受け入れ、トマスはそれを信じました。さて、私たちはいかがでしょうか。確かに、イエス様は教会の頭でいらっしゃる、私たちの主イエス様です。しかし同時に、私の他でもない、私の主イエス様です。このように告白するものでもありたいと願います。イエス様がトマスにおっしゃいました。見ないのに信じる人は幸いである。この言葉はトマスをお責めになるというよりも、広く私たちに進めておられるお言葉です。イエス様が昇天なさった後、弟子たちによって福音が述べ伝えられていくとき、それを聞いて信じる人々に向けられていた言葉です。実に祝福の言葉です。私は子供がおりません。しかし、両親との関係で思い起こすことがあります。どんなに両親を苦しめたことか、そのことがあったか、その時は自分は正しいと背を向けて、棘を振り回していた自分でした。父母は、子供がどんなに反抗しても、話し相手にしてくれなくとも、ただそのまま心を向けてくれれば、離れていたという言い訳はどうでもよい。ただ戻ってきてくれるならば、それで喜んで迎えてくれたこと、このことを思い出します。イエス様は、あなたは私の主、私の神ですと告げるのを忍耐して待っておられます。深い傷の手で、またお体で待っていてくださる神の御子でいらっしゃいます。私たちを御子イエス様の十字架と復活の許しと救いの恵みで、神の子としてくださって迎えておられることを感謝しようではありませんか。そしてイエス様が弟子たちに託されたイエス様の福音を伝えて参ろうではありませんか。そこには絶えず復活の主が、そして聖霊の神様が助けてくださり、私たちと共に歩んでくださいます。主イエス様と共に歩んでまいりたいと願います。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。トマスに見せてくださった復活のイエス様のお姿を私たちにも、聖書の言葉によって教えてくださったことをありがとうございます。そして神様の前に、最終の勝利者として迎えてくださることを感謝いたします。私たち教会が私の主と告白し、イエス様がくださる希望と喜びに満ちた場となり、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。